聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書20章30節31節。イエスはこの書に書かれていない印を他にも多く弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子キリストであるとことを信じるためであり、イエスの名によって命を得るためである。前回と同じ箇所ですが、この度はその後半、命はイエス様の名によって得るということに注目をしていきます。聖書各書簡はテーマを見出すと、御言葉が豊かに語りかけて、私たちはより理解を深めることができます。順序で言うと、私たちが探すというよりも、詩篇119編130節にありますように、御言葉が開けると光を放って無学な者に知恵を与えますと。御言葉が開けると光を放って、無学な者に知恵を与えますと、いうことなんですね。聖書の方から、御言葉の方から教えてくださるということです。ヨハネによる福音書も各書にヒントを残してくれていました。2章では、水をブドウ酒に変えたすぐ後に、どんなことが記されていたかと言いますと、神殿から商人を追い出された記事が記されました。父の家を本来の目的から外れ、商売の家としてはならないという理由です。商人を追い出されたんですね。3章ではニコデモが登場しました。人目を避けて夜中にイエス様に会いに出かけたニコデモに、霊によって新しく生まれることであるとか、永遠の命について説明なさいました。4章ではサマリアの女性と出会います。井戸端でその女性と出会い、永遠の命に至る水について解き明かされ、霊と誠による礼拝について語られました。これらのことは礼拝というテーマで結びつけることができます。礼拝の回復というテーマを見出すことができます。もちろんユダヤ人たちは宗教指導者たちを筆頭に祭りごとに集まり、礼拝を捧げていましたが、供え物の捧げ方一つ取り上げても、父なる神が求める方法ではなかった、捧げ方ではなかったということですよね。ですから著者は、霊と誠によって捧げる礼拝で豊かな交わりを回復し、イエスの名によって命を得るために、この福音書を書き記したようです。この度も御言葉を思い巡らしていきましょう。イエスの名によって命を得るためという題で二つのポイントで味わってまいります。1つ目、しかしこれらのことを書いたのは、著者が書いてきたことを振り返ってみたいんですが、著者はイエス様がユダヤを去ってガリラヤに向かう途中、遠回りをしてサマリアの女性に出会われ、いつまでも乾くことのない永遠の命に至る水であるとか、霊と誠による礼拝について語られた場面、そういったところを書き留めました。ヨハネによる福音書の4章の出来事ですね。礼拝に関する大切なことでしたが、ユダヤ人たちに直接語られたのではありませんでした。イエス様がそういったいわゆる外国の人、サマリアの人と井戸端で話しているのを見て、買い物済ませて戻ってきた弟子たちも不思議に思いましたが、そのことを直接尋ねる者は一人もありませんでした。ですから、福音書を読むことで多くのものが知らされる情報ですよね。イエス様はユダヤ人の心が堅くななことを知っておられました。偶像礼拝によりユダヤから排除された、サマリアの人々に、まず礼拝の回復を語られたということです。4章の39節を見ますならば、さてこの町から来た多くのサマリア人は、この人は私のしたことを何もかも言い当てたと証しした女の言葉によってイエスを信じたと。遠く離れていたサマリア人たちがイエス様を信じた、救い主として信じたわけですね。40節、そこでサマリア人たちはイエスのもとに来て、自分たちのところに滞在していただきたいと願ったので、イエスはそこに2日滞在された。そしてなお多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。信じる者が多く起こされています。そして42節、彼らは女に言った。女というのは一番最初に井戸端で話した 女性ですよね。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではない。自分自身で親しく聞いて、この人こそ誠に世の救い主であることが分かったと言ってるんですね。作り主を礼拝するために選ばれた民、ユダヤであるとかイスラエル人たちではなく、サマリア人、サマリア人、いわば除外されてしまった民にまず伝えられたって言うんですね。皮肉なことです。自分たちは信仰深く、敬虔な信仰を持っている、我こそは礼拝者と思い込む者たちがどれだけ父なる神を悲しませていたか、いわば外堀を埋めて後、儀式の中心となって、儀式中心となってしまった礼拝者たちの宗教改革、向き合い方を改革するように向き合われたんですね。で、私たちに置き換えて、当てはめて考えてみたいんですが、聖書を読み続けているときに、まあもう何回も読んだし、この先に書かれてあることは大体わかると。そういう経験皆さんお持ちでしょうか。実は、私たちの心がどちらに向いているか、私たちの心がいかに固くなで高ぶっているか気づかされる、そのような尊い経験なんですね。御言葉は開けて光を放って私たちに知恵を与えてくださいます。ですから私たちも低くへり下って期待をして待ち望んでいきたいと思います。二つ目、イエスの名によって命を得るためであるというんですね。別のヒントから思い巡らしてみたいと思います。ヨハネによる福音書にはイエス様が私は何々であると宣言されたことが7回記されているんですね。すでに味わってきたことですけれども、私は何々である。5章ではイエス様がこう言ったんですね。5章、ごめんなさい、6章ですね。6章の35節、6章の35節では、私が命のパンであると言われたんですね。命のパンであるって言われたんですね。で、少し先に行きますが、8章の12節では、私は世の光であるって言われたんです。私は世の光である。10章では、私は羊の門であると言われました。私は羊の門である。でその先、10節でも、私は良い羊飼いである。ご自身を指して私は良い羊飼いであると言われました。もう少し先の11章25節で、マルタに私は蘇りであり命であると言われましたね。蘇りであり命である。そして14章では私は道であり真理であり命であると言われました。15章では私は誠の葡萄の木、私の父は農夫である。私は誠の葡萄の木って言われたんですね。で、これらのことをイエスの名によって命を得るためという目的で思い巡らしてみたいと思うんです。イエス様ご自分を指して命のパンであり、世の光であり、羊の門であり、良い羊飼いであり、蘇りであり、命であり、道であり、真理であり、命である葡萄の木だってこう言われたんですね。世の光であるイエス様は迷える私たちを照らしてくださって、門であるイエス様をくぐらせていただきます。また羊飼いであるイエス様が私たちを養ってくださり、この方を通して父なる神の身元に行くことが許される。ブドウの木であるイエス様につながり続けることで、農夫である父が期待している豊かな実を結ぶ。体の栄養は主に外部から取り入れて私たちの命、健康を保ちますけれども、霊的な命はイエス様のお名前によって得ることができるということなんですね。先週の礼拝後、オンラインの方は申し訳ありませんでしたが、礼拝後第2集会ではイエスという名前に含まれている意味について、学びました。分かち合いました。ヘブル語ではイエシュアって言うんですね。イエシュアがなまると私たちがよく知るヨシュアという名前になります。元はイエシュア。主は救いという名前なんですね。ユダヤ人の多くは子供に意味のある名前を付けます。イエス様のお名前には主は救いという意味が含まれているんですね。イエス様の救いというのはもちろん杉越の犠牲と密接に関係しています。杉越の犠牲について、 詔書ですね、この規定に関わることなので、出エジプト記12章1節からしばらく読んでみたいと思います。出エジプト記の12章の1節。主はエジプトの国でモーセとアロンに告げて言われた。この月をあなた方の初めの月とし、これを年の正月としなさい。あなた方はイスラエルの全会衆に言いなさい。この月の10日に、おのおのその父の家ごとに子羊を取らなければならない。すなわち一家族に子羊1頭を取らなければならない。もし家族が少なくて1頭の子羊を食べきれないときは、家のすぐ隣の人と共に人数に従って1頭を取り、おのおの食べるところに応じて子羊を見計らわなければならない。子羊は傷のないもので1歳のオスでなければならない。羊はまたヤギのうちからこれを取らなければならないと。羊またはですね、羊またはヤギのうちからこれを取らなければならない。6節。そしてこの月の14日までこれを守っておき、イスラエルの会衆は皆夕暮れにこれをほふり、その血を取り、子羊を試食する家の入り口の2つの柱と鴨居にそれを塗らなければならないと。まあ、8節ではそれを食べてしまうって書いてあるんですけれども。はい。ここで詳しく味わいたいところは、3節。この月の10日におのおの子羊を取るわけですね。で、6節、そしてこの月の14日までこれを守っておくわけですよ。10日に準備をして14日までこの4日間、子羊を守っておくって言うんですね。家族のものに、一家族に子羊1頭ですね。ですから、小さい羊が自分家に、庭にやってくるとなると、どうでしょうか。餌をあげたり、体を洗ったり、可愛がったりするんじゃないでしょうか。で、4日目には自分の手で持って、ほふって、血を出させて、それを食べてしまわなければいけないということですね。私がこの手で供え物をほふったと。それによって神の怒りは過ぎ越したってですね、この経験なんですよ。私はこの供え物をほふった、犠牲にかけた、十字架にかけた、それによって、神の怒りは過ぎ越したって、この経験なんですよね。神に背を向け、この世で良しとされる価値観、創造主が喜ばれないような歩みに踊らされていた、翻弄されていた私たちですね。その私たちは罪人である私たちです。犯した罪の報いである滅びから、イエス様の十字架によって救い出されたわけですね。打たれた傷、流された血潮によって救い出されたわけです。救いとは、私たちが求める前から、私たちが敵であった時に成し遂げられていた恵みと憐れみなんですね。礼拝というと、式次第があって、なるべく滞りなく、途中途切れることなくとかですね、次の時間に影響ないように早々に切り上げて、礼拝は全能者である父なる神様、十字架にかかり、蘇られた御子イエス様、見えなくても今も生きて働かれる聖霊なる神様と交わる命と喜びに満ち溢れた霊的な経験なんですね。主を礼拝することこそ命を得ることであり、他とは比べ物にならない喜びを得ることができるわけです。この福音書の著者は他の福音書が公にされてから時間を空けて、ヨハネによる福音書の一章をこういうふうに始めたんですね。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。万物は言葉によってなったこと、そして世は言葉によってなったけれども、世は言葉を認めなかったというわけですよ。その先読んでみますと、9節から先読んでみましょうか。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。彼は世にいた。そして世は彼によってできたのであるが、世は彼を知らずにいた。彼は自分のところに来たのに、自分のためは彼を受け入れなかった。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の異なる力を、もしくは資格を 与えたって言うんですね。それらの人は血筋によらず、肉によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。神によって生まれた。失いかけた命を再び得させる、得させてくださったわけですよね。イエス様は十字架の上で贖いの死を成し遂げてくださいました。それは、父なる神と罪人である私たちとを和解させ、霊と誠による礼拝を回復させるためでした。イエス様の名には救いがあります。イエス様の皆によって命を得させていただきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。しかしこれらのことを書いたのは、あなた方がイエスは神の子、キリストであると信じるためである。またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。かつては、あなたに背を向け、あなたを中心に置かず、まるで自分を中心として、この世の良しとするところを選び取って、滅びに向かって歩む、そのような愚かなものでした。しかし私たち、それぞれの人生のある一点で、あなたご自身が先んじて、私たちに気づかせてくださり、触れてくださいまして、滅びではなく命を得るために、道を方向転換させてくださったということ、私たちが気づいた時には本当に罪という大きな隔たりがあり、私たちが何をしようとも父なる神のもとに帰ることはできませんでしたが、私は道であり真理であり命であるとイエス様ご自身が言われたように、イエス様の名によって私たちは命を得ることができます。罪の滅びではなくて永遠の命に立ち返ることができるように導いてくださったことを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちの霊の目、耳がはっきりと開かれて、あなたの身思いとあなたの大いなる愛と憐れみを知るものとさせてくださいまして、キリストの良き香りを放つものとなり、火の主よ、世の光として私たちをあなたの栄光のためにお持ちくださいますように、一切を御手に委ねます。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。